の季節になりますと、いろんなキリスト教主義の学校からの入学案内っていうのが届くわけですけれども、珍しい入学案内が届きました。インターナショナルニューライフカレッジっていう、そういうところからなんですけれども、福島県のキャッチフレーズには、阿武隈の緑の林間私塾寮、私の塾の寮ですね、インターナショナルニューライフカレッジっていう、これはカレッジって名前がついてるんですが、大学ではないんですね。入学の資格、年齢制限一切なしです。そしていつまでいるとかいないとか、これも一切なしです。もうその気になった人はいつでも来れるっていうね。で、ありとあらゆることに取り組むっていう、まあ言ってみれば今の学校教育に対する批判から生まれた、そういう学校なんですけれども、開設して20年、経って昨年度はついに一人も学生が来なかったというだそうです。で、この4月からは何人かが入ってきたようなんですけども、その間に、この20年間のその学校の中で出してた修法に書いたエッセイを、この責任者である桜井淳二先生が本にまとめられた、その本も一緒に入ってきました。この経歴を見るとですね、1940年に神戸で生まれて東京で育ってっていう、東京神学大学を卒業されてるんですが、在学中にですね、皆さんもご存知の山形県のキリスト教独立学園に1年留学なさん、そして教師のそれを手伝いながら、そしてまあいくつか教会の牧会をしているうちについに教会を離れて、こういう学園を開いておくというふうになって、大変ユニークな先生なんですけども、この桜井先生のお書きになっているエッセイ、ちらちらと読んでみますと面白い文章がございました。だいぶ前のことですけれども、夫人の友にですね、もう亡くなられた半五郎さんと、それから作家の野坂昭之さんが乱世に語るっていう題で対談をしている記事の中から引用してらっしゃるんですが、その中で羽賀五郎さんがですね、本当に勝利に達する戦いというのは敗北を貫いていくという戦いである、勝利を貫いて勝利に到達するというものではないと語っていてですね、これを桜井先生は非常に意味の深い言葉だというふうに受け止めてらっしゃるんですね。その勝つっていうのは、負けて負けてそれを繰り返した上で勝つっていうことがあるんで、連戦連勝なんていうことは本当はありえないだろうと、その負けるっていうことがあって初めて勝つっていうことができるっていうことだと思うんですが、そういう対談の中で野坂昭之さんがですね、現代は敗北即悪いことと思っちゃうところがあって、いくらやられても怨念をため込んでっていうのは昔はあったが今はない、今のものの考え方、例えば学校教育から言うと、負けることはそれぞれの弁解があまりにも多すぎる、負けるということをはっきり受け止めることをしないで負けたことを美化してみたりするね、で負けること即良くないことっていう、特に親がそういうふうなことに影響されてですね、まあ、試験に落っこったっていうことは負けたっていうね、でそれは大変だっていうので大騒ぎする、あるいは世間にも恥ずかしいみたいな、なんか勝つっていうことがいつもいいっていうような、そういう価値観にとらわれてるけれども、野坂さんもですね、負けるということをはっきり受け止めることをしないで負けたことを美化してみたりするという、そういう時代の傾向をついてらっしゃるんですが、これはまさに現代の私たちの国、まあ一般の状態 書いたと思うんですが、今朝の与えられたテキストのイザヤ書40章のこの時代背景にも通じていることのようです。今日は40章の1節からなんですが、こう開けてご覧になると、その前のところと文体がガラリと違います。ちらっとこうご覧になると、なんか歴史がそのまま書かれている感じですね。イザヤのことがずっと書かれているんですが、これは、36章から39章までずっとそのイザヤに関する物語、これは実際は列王記下っていうのがございます。列王記下の18章から20章がほとんどそのまんまここに入っている。後で照らし合わせてご覧になると分かります。列王記下の18章から20章ですね、それをそのままここへ挟んでる。それまでの35章まで、イザヤ書の35章までと、それから40章からのものとのつなぎとして、列王記下の18章から20章がそのまま挟み込まれていて、それから40章に入っているっていうんですね。今や聖書学者の常識とまでなっていると思うんですが、イザヤ書が一人の著者によって書かれているというふうに信じている人は、よほど頭の固い保守的な学者以外にはいない。まあ私もそうですけど、できるだけ素直にそのまんま聖書を読みましょうと、あんまり無理な解釈しない、ではおかしいって言ったらおかしいままで、なぜこういうことが書いてあるのかなっていうふうに読んでいく方がこの大事じゃないかっていうふうに、信じてるんですけれども、そういう面でやはり聖書、イザヤ書もそのまんま自然に読んでみたら、この35章までの文体と40章からがずっと違うわ、内容も違う。この今日の絶望の時代というのは、ある意味で現代の私たちの心情とも通じているかもしれない。少なくとも国民の多くが政治に対してもうほぼ絶望しかけてね、投票率のこの低さっていうのはもう投げちゃったっていう感じが強いですね。で、政治家たちもそれに本当に応えきれないという歯がゆさがあってですね、もう何言ったってダメだよ、そういう大人たちの絶望感が子供たちに反映するっていうことのゆえに、いろんな問題がやっぱ起こってるだろうと考えられない。だからこれを教育の問題とだけしてですね、もっとタガを締めるとか、あるいは心の教育が大事だとかって、そういう小手先のことで何とかしようとしても、これは決して解決のつかない問題だろう。この大人自体、あるいは国の在り方自体が根本的に問われているのに、つまり政治家自身が問われている、そのことを問題にしないでですね、で、ああしたらいい、こうしたらいいっていうことで、小手先の方法で何とかしようとしていることによって、私はちっとも解決しないだろうというふうに思うんですね。で、今日の40章の第二イザヤの語りかけ、語り始めの言葉、慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われるっていう、ここの、まあ今日は11節までですが、これは、まあはっきり言うと、第二イザヤが心に聞いた天使たちの声というふうに言っていたんですね。神の蜜げ、だから神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。この心に語りかけっていう、これの言語はですね、ニュアンスは愛人を口説き落とすような調子でっていうんです。つまり切迫感があるね。どうしても愛人口説きよと、もう私にあなた愛してると、うちに来てくれっていう、そういうね、 切迫感です。だからそれが心に語りかけ、今お前たちにどうしても言いたいんだぞっていう神様からの切迫感がある。で、彼女に呼びかけを、これエルサレムのことですね、苦役の時は今や道彼女の咎は償われたと、つまりバビロン捕囚捕らえられてね、それが苦役の時です。で、これはエジプトでのあの奴隷状態とこう重ね合わせてる、重ね合わせた表現のようですね。つまりエジプトの奴隷状態、それが苦役の時、それと似たようなバビロン捕囚、現実はですね、エジプトの奴隷状態よりもずっと楽だったようです。この奴隷としてこき使われてたわけではなしに、一応自由な生活ができていたんですね。日々の生活には困っていなかったようです、ほとんどの人はですね。ただやっぱり精神的に満たされないわけです。周囲の人々にですね、もういつも侮蔑の目で見られるわけです。何、イスラエル、目に見えない神信じてる、だからこれだよねって、そういう悔しさが詩編の46とかそういうところに出てくるわけですね。お前の神はどこにいるのかってこう繰り返し言われて、悔しくて涙だけが私の糧だったっていう、そういうふうな表現がなされるぐらいね、そういう悔しい、しかしもう歯が立たない、じゃあしょうがないから自分の暮らしだけポツポツやるかと、あるいはこういう中で子供なんか産んだって仕方がないよっていう絶望的になる、その時期に創世記のあの一章の初めに神は天地を創造されたっていう信仰宣言が生まれるね。それを背景にしてるから、運命を増えよ、地に満ちよっていうあの創世記の言葉も、絶望的になり投げやりになってる人に、大丈夫なんだから産みなさいっていう、そういう祝福の約束なんであって、あの野放図にですね、子供を産めばいいっていう、そういうニュアンスはではないんです。この地球のですね、人口爆発の諸悪の根源は聖書にあるなんていう人がいたりするんです。運命を増えよう、地に満ちようなんていうこと言うから、もう21世紀になったら地球上は大変なことになるみたいなね、ことを言ってるんですが、やっぱり聖書を読むのに、やっぱりその字面だけで読むとそういう読み方になります。決してそうじゃなくて、そういう言葉が出るのには背景があったんだと。で、それを聞く人たちの状態に向かって述べてるっていうね、そういうことなんだということを忘れちゃいけないんですが、それである意味ではもう絶望的になって無気力になりきった人たち、このままでどうするか、どうにもならないよっていう人に対して、さあいよいよ解放の時が来たぞっていうことを第二イザヤが予言をするわけです。で、呼びかける声がある、これも天使の声です。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。これは勝利を得た王が凱旋する時の準備、ちょうどそれと似た姿が受難州のイエスのエルサレム入場の、あのロバの子に乗ってイエスが入場された時に、人々が城の青を敷き詰めた、これが道備えです。王が、凱旋の王がいよいよ来られる、だからその王が来られるにふさわしい道を備えようと。で、山を鳴らしって、そういう主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る、主の口がこう宣言されるっていうね、いよいよその勝利の王の凱旋が近いぞと。そして呼びかけよと声は言う、また天使の声、私は言う、何と呼びかけたらよいのかと、肉なる者は皆草に等しい、長らえても全ては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむ。この言葉はペテロの第一の手紙にも引用されてますが、主の風が吹きつけたのだ、この民は草に等しい、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。 つまりしぼんだ草花のようにみんななって、もうね、何したってダメだって。だから無気力になって武別の目にじっと耐えながらで、まあちまちまとやることをやるしかないっていう、そういう風になってる状態を、草は枯れ花はしぼん、そういう状態に対してまた天使が言うんです。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝えるものよ。これは勝利の王が帰還するっていうことをその町に知らせるために高い山に登って、そして大きい声で伝えるわけです。もういよいよ我らの王が勝利を収めて今凱旋して帰ってくるぞ、もうすぐ城に城門に達するぞっていう、それを伝える声です、ね、それが良い知らせをシオンに伝えるものよ、ね、シオンっていうのはエルサレムで神の谷、力を振るって声を上げよう、良い知らせをエルサレムに伝えるもの、これシオン、エルサレム同じですね。声を上げよう、恐れるな、ユダの町々に告げよう、いよいよ素晴らしい時が来るぞ、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。さっき苦役の時っていうのはエジプトでの苦難、奴隷状態のそれが想定されているっていう言い方をしましたが、この彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される、これも今度はエジプト脱出の時の表現です。力ある腕を持って、そして神は奴隷状態からお救いになったと、こういう表現って旧約聖書にいくつも出てくるわけですね。ですからその奴隷状態を解放してくださった神が今また来られると。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見舞いを進む。これはいわば戦利品です。普通に言うと、その勝利の王が凱旋するときに戦利品を前にだーっと携えてですね、これだけのものがあるぞ、取ってきたぞっていうのをみんなに見せる。これがいわば主の働きの実り、これがいわば神の民っていうことです。私たちは主の働きの実りとして、神の勝利の王の凱旋のパレードに加わる、そういうことだぞと。そしてその主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、この集めっていう言葉は、文法的に言うと繰り返し集め、ね、ちょうど羊たちもそうですね、この勝手するから絶えずこうやってないとはみ出るのがいる、そのように王は私たちをはみ出そうになるのも絶えずこういうふうに集めてくださって、そして子羊を懐に抱き、その母を導いていかない、だから今やその時は来ているぞっていう、そういう宣言ですね。現実はちっとも変わってはいないけれども、第二イザヤはこの声を聞いて、そして人々にだから現実に負けるなっていうことを、望みを持て、あるいは主の救いを待てっていうことを述べるわけです。先ほど紹介しました桜井知事先生のエッセイの中にですね、やはり待つっていうことについて、共同学者の宮島真一郎という先生の言葉を引用しているんですけれども、教育は待つことだとよく言います。でもそれは結果を期待して待つことではないと思う。願ったり期待することも大事だけれども、先が見えるような待つではそこが浅いという気がするんですね。つまりいやいや待ってると必ずうちの子良くなるよとかね、こう自分の期待している通り必ずもうちょっといやいや言わなきゃそういうふうになるよっていう、それはいやいや言ってるよりはいいかもしれないけども、それは本当の意味の待つではないというわけです。いつ与えられるかわからない、何を与えられるのかもわからない、しかし必ず我々の知恵以上のものが祈りによって、あるいは祈りを超えて神から与えられる時があるに違いない。僕はそれを信じて待ちたいと思います。つまり自分の期待の通りのことが起こるっていうふうに 待つんじゃない。自分の期待を超えたもっとすごいことが起こるっていうね、それが待つ。だからどういうふうになってもいいのだ。神は悪いようにはなさらない。そしてその待つということを究極的に支える根源は何かっていうと、再び来たりたもう主を待ち望むって、そこに行くんです。教団系の教会ではこの再臨を信じるっていうのに少し弱い感じがするんです。そしてそれは再臨再臨っていう強調している教会の信仰に批判的だからですね。それは私はわかるんです。なんかいい行いをしている人じゃないと救われないよと。その再臨の時がふるいをかけられる時っていうようなね、そういう受け止め方があるから、私はそういうふうに受け止めないんです。最後の審判はあるけれども、神は絶対な愛の方だから、全ての人を必ずお救いになる。そして最後に必ず完成する。それが再び来たりたもう主を待ちます。神の国の完成を信じる。しかも私たちの目に見えるところで、どんなに未完成に見えていても、途中半端で見えていても、神の国においてはそれがちゃんと完成に導かれている。この表現が、あのパウロのフィリピの信徒への手紙ね、あなた方の中で良い技を始められた方が、一章の6節ね、キリストイエスの日までにそれを成し遂げてください。これを信じているかということです。もうチャランパランで、なんだあの人何のために生きたんだろうねって、その最後を見た時に、人々が仮にそういうことがあったとしても、それがきちんと最後の時にキリストイエスの日までに成し遂げられている、これを信じているということです。その典型がイエス・キリストの十字架の死です、ね、最も惨めでどん底で、何だったろうあの人の生涯はっていう、何しに来たんだろうって思えるかもしれないけども、そこに神の深い知恵が秘められている。そこに逆説があるんです。神とのつながりを信じて、そして我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかっていう絶望的に見えるあの祈りでありながら、なお神を呼びかけている。そうするとゼロどころでない、マイナスもいい、むちゃくちゃに見える、それがやはり最後の神の国の完成に向かって生かされていく。だから私たちの生涯がですね、仮に終わった後で人々がどう評価するかは関係がないね。あんなについてない人いなかったねっていうふうに仮に言われる生涯だったとしても、イエス・キリストに比べれば違う、もっとマシなはずです。しかもイエス・キリストが神の右に挙げられている、これが再び来たりたもう主を待ち望むっていう信仰の大事な大事な根源です。だから私たちがね、自分で考えてこうなったらいいなとか、ならなかったら困るなとかっていう、それは一切いらない。どっちになっても必ず最後は完成するんだ。だから来ることを受け止めましょうっていうことによって今の平安が保たれる、心の奥底の不安がなくなるっていうことじゃないでしょうか。どういうふうになってもその時その時に主の恵みを見出しうるっていうのは、そういうふうに一切を一遍パッと神様に委ね切っているところから起こる。その信仰の根源は再び来たりたもう主を信ずという、この最後の神の国の完成があるから、私たちの目にどう映っていても神はそれを完成させられる、そのことを信じていく。それがあるから私たちは現実をしっかり見ることができる、直視できるということですね。負けは負けで、まあ、それもいいと、ね、惨めは惨め、それもいいというふうに受け止めることができる。再び来たりたもう主を待ち望む者はどんな力が与えられる、それが今日の40章の終わりの方に 示されています。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。祈りましょう。御父上様、主イエスキリストをお迎えするにふさわしい姿は、無条件でただあなたを信じ抜いていることだけであります。この週も何が起こるか分かりません。しかしあなたはすべてのことを相働きて益となし、そして神の国の完成へと導いてくださる方でございますから、そのことを信じて、また素直にいつも現実を受け止め直視していくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。